シェアナース2025。皆さんこんにちは。シェアナース2025、池道ひろです。今日もよろしくお願いします。
お願いします。インタビュアーの戸井美優奈と申します。お願いします。
皆さん今日もよろしくお願いします。
お願いします。あの千尋さん、私ちょっといいことを考えまして、はい、思いついたんですけれども、
はい、
あの私あの結婚式の司会とかですね、はい、あの、はい、まあ、お祝いの場でよくあの仕事をしているんですが、そこにシェアナースの方来れるんじゃないってちょっと思ったんですが、どう思います？
なるほど、
はい、
にそうですね、あの、はい、岐阜の結婚式の会場にお付きさせていただいた事例があります。
は
い、
あるんですね。もうすでに終わりでしたか。失礼いたしました。
あ、そっかそっか。みゆなさんね、結婚式の司会されてますもんね。はい、
そうなんですよ。で、やっぱり今まで私が担当したのは、はい、やっぱり来れなかったケースばっかりだったんですよ。で、あの花嫁様の、 あのお色直しのご中座の時に、まあ、おじいちゃんおばあちゃんどちらかと歩きたいんだけれども、まあ、ちょっと具合が悪くてとか、もう車椅子から動けないからもう諦めますみたいな話が多くて、あ、そっかって言ってしょんぼりして、なんか泣く泣くじゃあ代打の誰かエスコート役を選びましょうかみたいなところが多くて、いや、それを、ちょっとその瞬間しょんぼりしちゃうんですよ。
うーん、
あ、そう、そうよね。で、私も、いや、連れてきましょうよ、なんて大きな声でももちろん言えないですし、いや、そういった時に、あれ、そういえば、千尋さんできるんじゃないかな、みたいな。はい。っていうところで、はい。でも実際にもう事例があったんだ。
そうですね。あの、はい、何かお連れさせていただいてます。
おー。それは結構遠方からご移動される感じだったんですか？
そうですね。一番遠くで大阪から、一番遠いのは宮崎ですね。
大阪から宮崎まで。
大阪から宮崎。
すごいです。
うん、え、今回は、そうですね、はい、一番あの管がたくさん、あのね、体に、まあ、おしっこの管とか、あと胃に、胃ろうがねついてる方のちょっと事例をご紹介させていただきたいなと思うんです。
はい、お願いします。
車椅子だけだったりするとまだご移動とかも大丈夫なんですけど、はい、あの今日ご紹介する方はあのパーキンソンっていう、体がねだんだん動かなくなってくる、はい、あの簡単に言うとそういうご病気の方なんですけど、パーキンソンの方はあの誤嚥性肺炎を起こしやすかったりとか、あとあのその方男性で、あの前立腺も大きくなっていってたのでおしっこの管が入っていたりで、あのどうしても、繰り返し、まあ、誤嚥をしていたので、あの酸素も入ってたんですね。で、しかも胃ろうのチューブも入ってたので、体に管がまあ3つついてる方で、
そうですね、で 上も下も管ですよね。はい、はい、
うん、
はい、
でもちろん、あ、まあ、お孫さんがね、おじいちゃんにどうしても来てほしいっていうことをおっしゃってたんですけど、家族がもうこんなおじいちゃんこんな状態なんだから無理でしょって言って、このお孫さんをねなだめる場面だったんですが、
あ、そうですね、
うん、ちょうどその時にあの、はい、訪問させていただいてたので、いや可能ですよっていうお話から、え、本当ですかっていうことで、岐阜まで行かせていただくことになったんですけど、もう本人さんもすごく喜んでくださって、あの初孫さんでいらっしゃったので一番可愛がっていらっしゃったそうで、そのね、あの女の子があの、まあ、嫁ぐっていうことで、どうしても初め一生をね見て、はい、その場で祝ってやりたいっていうことで、まあ、そこからあの先週もそうだったんですけど、リハビリがねまたこ
う始めたリハビリをやるんですね。はい、うん、
パーキンソンは自分の体が動く動かないをお薬でコントロールもできるので、じゃあその、時間に合わせて、薬を調整してみたりとか、あと、どうしてもいろんな管が入っているので、で、この方パーキンソンのお薬って便秘になるんですね。なので毎日お通じを出す必要もありましたし、それが可能なお部屋を一応この会場の隣に、作っていただいて、でそこで基本過ごさせていただいて、もう大事な場面では登場していただくっていうことをやりました。
なるほど。あ、素晴らしいです。ね
その時もね、宮野さんみたいな綺麗な司会の方だったんですけど、す
え。
ごくこう持ち上げてくださってね。で、もうなんかお孫さんも、おじいちゃん連れてきたよって言って、すごく自慢げで、もう嬉しそうで、もうあの場もね、涙を誘う、本当に素晴らしい旅行でした。
素晴らしい。いや、感動しますね。なかなか、ウェディングドレスだったり、タキシードだったりって、なんか、やはり当日しか着れないものですし、じゃあ後日、じゃあおじいちゃんところで着ましょうっていうのも、なんかそれもそれでまた大変だったりするじゃないですか。それって結構ね、また雰囲気が違うし、こうテンションのところも違いますし、やっぱり当日じゃないとっていうのはありますもんね。
またね、そのモーニングっていうんですか、
ええ、そうですね。
お召しになってね、身長も175とか割だったので、すっごいかっこよくて、で今までひげもね生やしっぱなしだったのが、おじいちゃんひげ剃ってって言ったら、分かったよって言って、奥さんが言ってもひげ剃らないのに、言ったら綺麗にね、剃って、髪も整えられて、その綺麗なね白髪がモーニングに生えてたんですけど、すごく喜んでくださって、会場の方もびっくりされてたんですね。大阪からですかっていうことと、じゃあ3、4分ですね、分かりました。薬の質問をしてくださったところ
そうです。
から、
じゃあ、もう一回、じゃあ、私が質問します。
分かりました。
一つお聞きしたかったのが、パーキンソン病のお薬を飲んでる間は、管とか、酸素マスクとかなく、普通にモーニングも来て、まあ、リハビリさえしてれば動けるっていうものなんですか？
そうですね。管は、ついたままにはなりますが、お薬を飲んでから動きやすい時間っていうのが、コントロールできるので、なので、ちょっとこうずらす、1時間とか30分とかずらして、見せ場でこうお話になったりとかできるように。
それは素晴らしい。なるほど。さらにちょっと疑問が出まして、会場のスタッフさんとかって、やっぱり最初パーキンソン病の方が来ますってなった時、まあ、管もありますってなって、看護師さんが来ますってなると、なんか、そんな状態で来られても、なんか困りますみたいなことにはならないんですか？
なります。実際、
ありますよね。
あります。実際に1件だけですけど、断られた会場さんがありました。
やはりあるんですね。
で、それから、なぜ断りましたかっていうことを、そこの会場さんに聞くと、やっぱり責任問題がありますし、そういうことがあったら、拡散されたりとか、周りへの影響があるので、っていうことで、それから、こちらもいろいろ考えて、主治医の先生からの診療情報提供書を書いてもらって、で、万が一の時はこうこうこういうします、あ、こういうふうにしますっていうような、お手紙を書いてもらうっていうことと、現地の、クリニックさん、病院さんと連携が取れる状態にしておくっていうことと、 あと、別室を一つ設けていただいて、そこで待機をして、で、まあ、大事なところでは登場していただくっていう、そのお部屋と会場を行ったり来たりできるように、っていう、こう、それを、させていただくので、いかがでしょうかっていうふうに、
あ
ホテルさんにお願いしたら、まあ、そこからは快諾いただけて、
あ、な
お
る
願
ほ
い
ど。まあ、そこまで対策が取られてるんだったら大丈夫だなっていう。そうですね。なるほど。すごい、準備万全の状態で、それだったら安心してお願いもできそうですし、ね、こちらも対策方法が分かってるから、ね、あまり会場の方に頼らずとも、もうパッパッパッパッと何かあれば対応ができるっていうところ
そう
で
です
いいですね。
ね。ホテルさんからも、いい勉強になりましたって言っ
そう
て
で
いた
す
だけ
ね。
たりとか、
そうですね。
やっぱりこれからね、そういうふうに受け入れていただけると大変ありがたいですし、そういうことが、どこでもできるような、まあ、その環境が作れていけたらなとは思います。
そうですね。いやー、素敵なお話。今日もまた感動的なお話を。本当にありがとうございます。
いい感じで結婚式のお話振っていていただけた
ああ、
の
い
で、ありがとう
えいえいえ。思いつきましたが、もうやられてたかと思って、ちょっとまた何か案を探しますね。
ございました。ぜひお願いします。
はい、今日もありがとうございまし
はい、あ
た。
りがとうございます。